ヨブ記結晶の学び、メッセージ5、ヨブに対する神の意図、良い人が神人となる、アウトライン、サマリー、ローマ数字1、ヨブは良い人であり、自分自身の完全さ、正しさ、高潔さを表現しました。A、完全であることは内なる人と関係があり、正しいことは外なる人と関係があります。B、ヨブは高潔な人でした。高潔さは完全であることと正しいことの総合形です。性格においてヨブは完全で正しく、論理において彼は高い水準の高潔さを持っていました。C、ヨブは積極面で神を恐れ、消極面で悪から遠ざかっていました。神が人を創造したのは、単に人が神を恐れ、何の間違ったことも行わないためだけではありませんでした。そうではなく、神が人をご自身の形に、ご自身の姿に従って創造したのは、人が神を表現するためでした。神を表現することは、神を恐れ、悪から遠ざかることより高いのです。ヨブが、彼の完全さ、正しさ、高潔さにおいて到達したものは、完全に空虚でした。D、神だけがヨブに必要があること、すなわち彼が内側に神を持っていなかったことを知っていました。ですから、神はヨブが神を獲得し、神を表現し、神の定められた御旨を成就することを願いました。ローマ数字2、神の意図は、ヨブが神人となり、神の属性において神を表現することでした。A、神はヨブを別の領域、すなわち神の領域の中へともたらして、ヨブに自分の完全さ、正しさ、高潔さにおいて到達したものを獲得させるのではなく、神を獲得させるようにしました。B、神の意図は、ヨブを神の人とならせ、神の具体化であるキリストで満たし、神の豊満とならせて、キリストの中で神を表現させることでした。C、神の剥ぎ取ることと消耗させることは、ヨブの上で行使されて、ヨブを取り壊しました。それは、神が基礎と道を得て、神ご自身をもって彼を再建し、彼を神人とならせて、命と性質において神と同じにし、ただし神格においてではない、神を表現させるためでした。D、神は私たちキリストにある信者が良い人、グッドマンになることを願っていません。神は私たちが神人、ガッドマンになることを願っています。神がご自身の形に私たちを創造したのは、神を表現し、神の統治権を持って神を代行するという目的のためでした。私たちは単に良い人であるだけなら、神を表現したり、神を代行したりすることはできません。神を表現する神人は、神の代理であり、万物に対して神の権威を持っています。ローマ数字3、キリスト、三一の神の具体化、また表現の肉体となることは、一人の神人を生み出しました。A、ルカによる福音書は、その神人を掲示しています。彼は人の生活をし、内容としての神聖な命で満たされていました。B、キリストの中で、神と人は一つの実体、すなわち神人となりました。主イエスは神聖な本質から胎に入り、人の本質から生まれたので、神人として生まれました。このゆえに、彼は神人として、二つの本質、すなわち神聖な本質と人の本質を持っていました。聖霊が人の処女の胎に入ることは、神聖な性質と人の性質とのミングリングを構成し、神人を生み出しました。彼は神全体であり完全な人です。C、主イエスは神人として地上で人の命によって生活したのではなく、神聖な命によって生活しました。 主イエスはあらゆることで神を生き、神を表現しました。彼が行ったことは何であれ、神が彼の内側から彼を通して行ったことでした。主イエスは人の命によってではなく、神の命によって神人として生活しました。彼は地上でのすべての日々において、自分を否み、十字架を取りました。それは彼が神を生き、神聖な属性が人生の美徳となることにおいて、神を表現するためでした。これは原型としての最初の神人の生活でした。ローマ数字4。はじめに聖書はこの神人について語っています。この神人は復活を通して複製されて多くの神人となりました。A、最初の神人である主イエスは原型であり、多くの神人、すなわち彼の複製を生み出します。B、神が人となったのは彼がご自身の大量の複製を持ち、それによって新しい種族を生み出すためでした。この新しい種族は神人の種族です。C、神人である主イエスは一粒の麦であって地に落ちて、彼の複製としての多くの粒を生み出しました。最初の粒、すなわち最初の神人は原型でした。この一粒によって死と復活を通して生み出された多くの麦、すなわち多くの神人は最初の神人の複製です。D、神人の複製の第一段階は、私たちが私たちの霊の中で霊なるキリストから彼の神聖な命と性質を持って再び生まれなければならないということです。E、この神人の複製のために私たちが必要とすることは、私たちの魂の中で霊なるキリストによって作り変えられ、彼の神聖な属性を持って私たちの人生の美徳を引き上げ、強め、豊かにし、満たして、彼に私たちの人生において表現を得ていただくことです。F、私たちが見る必要のあることは、私たちが神から生まれた神人であり、神の命と性質を所有しており、神の種類に属しているということです。私たちは神聖な命を持って神から生まれた神の子供たちとして、神人、神聖な人です。私たちは私たちを生んだその方と同じです。私たちは神から生まれたので、神格においてではなく、命と性質において神であると言ってもよいでしょう。私たちが自分自身を神人と考え、自分が誰であるかを知り、認識することは、私たちの日常の経験において、私たちを大変革します。ローマ数字5、キリストの神人の生活は、彼を一つの原型に構成しました。それは、彼が私たちの中で複製されて神人である、私たちの中で再び生きるためです。A、私たちはこの神人の複製として神人の生活をする必要があります。B、キリストの人の生活は人が神を生きて人生の美徳において神の属性を表現することでした。彼の人生の美徳は神聖な属性で満たされ、ミングリングされ、浸透されていました。C、私たちは最初の神人の拡張、拡大、複製、継続として彼がしたのと同じ種類の生活をすべきです。私たちは自己収容を拒絶し、天然の人を立て上げることを積み定めしなければなりません。私たちが認識する必要があるのは、クリスチャンの美徳が神聖な命、神聖な性質、神ご自身と本質的に関係があるということです。神人の生活をしたその方は、今やその霊であり、私たちの中で私たちを通して生きています。私たちはこの方以外の他のどんなものにも、 私たちを満たせたり占有させたりすべきではありません。 D ピリピ1章21節前半のキリストはピリピ2章5節から8節の神人です。ですからキリストを生きることはイエス・キリストの霊の満ち溢れる供給によってその神人を生きることです。 E 私たちは自分自身を主に開き、主を愛し、主に結合されて一となることを願うとき、主によって満たされ、所有され、神聖の栄光と人生の美徳を生かし出します。
クルーシャルポイント1、最も積極的なことは神を表現することである。命の木を食べ、神人の生活をして神を表現する。アウトライン1、ヨブは良い人であり、自分自身の完全さ、正しさ、高潔さを表現しました。創世記1章26節、それから神は言われた。我々の形に我々の姿に従って人を作ろう。ヨブ2章3節、お前は私のしもべヨブを心に留めたか。なおも彼は自分の高潔さを固く保っている。神が人を創造されたのは単に、人が神を恐れ何の間違ったことも行わないためではありません。聖書は私たちに神が人をご自身の形にご自身の姿に従って創造したのは人が神を表現するためであったと告げています。これはすべての積極的なことの間で最も積極的なことです。最も積極的なことは神を表現することです。神を表現することは神を恐れ悪から遠ざかることより高いのです。27章5節でヨブは彼の友に、私は死ぬまで自分の高潔さを自分から離さないと言っています。最後に31章6節でヨブは、神に私の高潔さを知っていただきたいと宣言しています。高潔さは完全であることと正しいことの総合形です。それは完全であることに正しいことを加えた合計です。ヨブに関しては高潔さは、彼が何であるかの総合的な表現です。性格において、彼は完全で正しく、倫理において彼は高い水準の高潔さを持っています。ヨブのように神を恐れ、悪から遠ざかっていた人を神が獲得されるのは容易ではありませんでした。しかし、ヨブが到達したものは完全に空虚でした。それは神の定められた御旨を完成せず、神の願いを満足させませんでした。こうして神がヨブに愛の関心を持ちました。アウトラインに神の意図はヨブが神人となり、神の属性において神を表現することでした。第一テモテ6章11節。しかし、神の人よ、あなたはこれらの事柄から逃れなさい。そして義、経験、信仰、愛、忍耐、柔和を追い求めなさい。第二テモテ3章17節。それは神の人があらゆる良い技のために十分に装備されて完全なものになるためです。神人は二つの命を持つだけでなく、人性と神性という二つの性質を持っています。宗教は常に人の天然の能力を収容し、自己を立て上げます。教育も同じことを行います。それは人を立て上げるだけです。聖書は天然の人を立て上げるのではありません。そうではなくそれは神人を立て上げるのです。主の務めにおける私の負担はあなた方を良い人、善人、真摯に立て上げることではなく神人に立て上げることです。私はどのようにしてキリスト、人、神人になるかについて何千ものメッセージを与えてきました。主の回復の中で私たちの教えは良い人を起こすことではなく神人を起こすことです。自分の中で人を愛そうとしないでください。あなたは人を愛そうとすればするほど、結局、ますます人を憎んでいます。もしあなたがへりくだろうとするなら、あなたは高ぶってしまうでしょう。あなたは内側でこのような態度を持ちさえするかもしれません。私がこんなにもへりくだっているのをあなたはわからないのですか。これは高ぶりです。適応、新人及び青少年、大学生編。キリストから離れて善を行い良い人になろうと努力することの問題点を挙げます。1、神を内容とせず、神を表現せず、神を代行できないので神のエコノミーの外にいる。 2. 神なしで善を打ち立てることは善悪知識の木を源としている。3. 善悪知識の領域の中で善を打ち立てることでそれを誇りとし高ぶっている。キリストが2000年前来られる前の旧約時代には律法がありました。律法の機能はキリストが来る前に羊を守る囲いでした。羊は夜の間囲いの中で守られるべきです。太陽が昇ると羊飼いは羊を囲いから出して緑の牧場に導きます。ハレルヤ、キリストは真の太陽として来られました。夜の時代は終わり、今は昼間です。キリストは太陽、羊飼い、牧場です。あなたにとってのこのことは次の通りです。キリストを信じバプテスマされるまで、あなたは両親、家族、学校などの規則を受けて、勤勉に毎日勉強し、悪から遠ざかり、人を愛するように教えられ、それなりに実行し、守られてきました。今、あなたは霊が再生され、キリストが内側に生きているのです。あなたが救われる前に学んできたことを、主と共に主の中で主の証のために行います。そうすれば、あなたは緑の牧場であるキリストを享受し、勤勉に勉強し、あるいは仕事をし、また友人を愛することができます。このようにしてキリストを経験し、キリストを表現することができます。例えば、あなたは将来のために勉強するように言われ、そうしていました。しかし、神の子供、キリストの兄弟になった今は、主の証のために、福音のために勉強します。以前は勉強の動機が嫉妬であれ、野心であれ、何であるかはほとんど問われませんでした。しかし今は心の動機が純粋であることが問われています。主の証のために、福音のために勉強すれば、主は知恵、理解力、忍耐力、突破力などとして経験することができ、勉強において主を表現し、結果がどうであれ、主に感謝します。あなたに対する神の意図は、あなたが良い人になるのではなく、神人になることです。このような人は、霊を活用して祈る人です。そして福音のために神の愛を持って周りの人を愛し彼らにキリストを供給する人です。あなたは人間関係においてサタンの人々を分裂する働きに対抗して和解する力、愛する力、まとめる力、人を許す力などとして経験してください。兄弟の証、ある会社に転職したとき、会社の幹部社員の間の深刻な不和の問題がありました。後で分かったことですが、彼らの問題は30年前のある事柄がきっかけで仲がずっと悪いようでした。私はリー兄弟が聖書の教えに基づき、人の罪を許さないことが人数を増し加えることを妨げているを指摘してくださったことを思い出し、感謝しました。彼らの物語を聞いていると、日本人の非常に細かい性格から来る欠点を再認識しました。彼らは詳細に注意しすぎて、いつまでも他者を許せなかったのです。主よ、紹介生活の中で文化から救われつつあることを感謝します。さらに私を日本の文化から救ってください。祈り、おー、主イエスよ、神なしで善を打ち立てて、それを誇りとして高ぶることから救ってください。私は善悪知識の木の路線を歩みません。神が人をご自身の形に創造したのは、人が神を表現するためです。これは最も積極的なことです。聖書の教えに従い、神人を立て上げます。霊を活用して祈り、思いを霊につけます。福音のために神の愛を持って周りの人を愛し、彼らにキリストを供給するものとならせてください。アーメン。
クルーシャルポイント2、新約の信者の勝利の秘訣は神聖な属性によって引き上げられた人生をもって神を表現することである。アウトライン1、キリスト三一の神の具体化また表現の肉体となることは一人の神人を生み出しました。ルカ1章35節、御使いは彼女に言った、聖霊があなたに臨み意図高き方の力があなたを覆うでしょう。それゆえ生まれる聖なるものは神の子と呼ばれます。ローマ8章29節。なぜなら神はあらかじめ知っておられた者たちを
巫女の形に同型化しようとあらかじめ定められたからです。それは巫女が多くの兄弟たちの間で長子となるためです。私たちは神に対しては属性という用語を使いますが、人に対しては美徳という用語を使います。主イエスは神聖な属性を伴った神聖な性質と、人の美徳を伴った人の性質の両方を所有しておられます。主イエスは神聖な本質を伴って聖霊から胎に入られたので、神聖な属性を伴う神聖な性質を所有しておられます。彼は人の本質を伴って人の処女から生まれたので、神聖の美徳を所有しておられます。ですから彼は地上におられたとき、人生と神聖の生活をされたのです。今日、私たちの中に生きておられるキリストは、依然として神聖な属性によって強められ、豊かにされた人生の美徳を所有している方です。私たちの中へと分与されているキリストは、神聖な属性を伴う神聖な性質と、人生の美徳を伴う人の性質とで構成されています。彼は地上におられたとき、これら二つのものからなる生活をされたのです。彼は復活したときから、彼が地上で生きられたような生活を信者の中で生きることを求めておられます。これは、今日キリストは私たちの中で、依然として神聖な属性を伴う神聖な性質と、人生の美徳を伴う人の性質とからなる生活をしておられるということです。もしこのことを見るなら、私たちもパウロと共に、生きているのはもはや私ではありません。キリストが私の中に生きておられるのです。ガラテア2章20節ということでしょう。アウトライン2。主イエスは神人として地上で人の命によって生活したのではなく、神聖な命によって生活しました。主イエスは人の命によってではなく、神の命によって神人として生活しました。彼は地上でのすべての日々において、自分を否み十字架を取りました。それは彼が神を生き、神聖な属性が人生の美徳となることにおいて神を表現するためでした。これは原型としての最初の神人の生活でした。ヨハネ5章19節。子は父が行われることを見ないでは自分から何もすることができない。父が行われることは何であれ、子も同じように行う。14章10節。私が父の中におり、父が私の中におられることをあなたは信じないのか。私があなた方に語る言葉は、私が自分から語るのではない。私の中に住んでいる父がご自身の技を行っておられるのである。内在的に言うと、イエスに従うことは、この最初の神人のコピーになることです。イエスに従うことは、人の命によってではなく、神聖な命によって神人の生活をすることです。それは、神聖な属性のすべてが人生の美徳となることによって、神が肉体において表現される、あるいは表されることです。適用、ビジネスパーソン大学院生編。主イエスは神人として地上で人の命によって生活したのではなく、神聖な命によって生活しました。主は神人の生活の模範ですので、あなたは神人の生活をするために、古い人を十字架につけ、キリストがあなたの中に生きることを学ぶべきです。例えば、あなたは、あなたの古い人が転職したい時に転職するのではなく、あなたの新しい人、すなわち神聖な属性によって強められ、豊かにさせられた人生によってキリストを表現する人が転職するのであればそうするべきです。最近の聖書通読の中の歴代志下20章15節から17節は言います。神はこう言われます。このおびただしい大軍のゆえに恐れてはならない。おののいてはならない。この戦いはあなた方のものではなく神のものである。明日彼らに向かって攻め寄りなさい。あなた方がこの戦いで戦うのではない。明日出て行って彼らに立ち向かいなさい。神があなた方と共におられるからである。ビジネスライフは毎日が戦いです。旧約の時代では神が共におられることが戦いに勝利する秘訣でした。新約ではさらに前進して、主が共におられるだけでなく、古い人を否み、キリストが新しい人の内側に生きられることが秘訣です。新しい人は、神聖な属性、ディバインアトリビューツである愛、 光、正義、知恵、力などによって強められ、豊かにされた人生の美徳、Human Virtues を持っています。人の美徳は神の属性の形に作られました。それは神聖な属性である手が人生の美徳である手袋に入るためです。手袋は手を入れて手によって強められ豊かにされます。そして手袋は手を表現し正しく機能することができます。この手袋の中に手を入れることが新約の信者が戦いに勝つ秘訣です。またこの秘訣は紹介生活の中でのみ獲得することができます。多くの神人たちは建造されて一つのキリストの体となります。この体が神の全部を身につけることができるからです。紹介生活から離れてあなたは決して戦うことができません。例えばあなたは会社の中で同僚たちとの競争があります。のんびりしていると取り残されてしまいます。また専門の知識と技能、英語の能力、場合によっては中国語の能力、さらに管理能力も問われますので大変です。しかしあなたは決してこのような状況では紹介の奉仕をすることはできないと考えないでください。D 兄弟は奉仕を含む紹介生活は最善の娯楽、息抜きであると言われました。またビジネスではコミュニケーション力が非常に重要視されますが、それを身につけるのは難しいのです。しかし紹介生活の奉仕の交わりの中でそれは自然に養われます。紹介生活の中で、あなたの人生の美徳や能力が、神聖な属性によって強められます。正常な紹介生活を実行し、キリストを享受することは、あなたのビジネスライフの戦いに勝つ秘訣です。祈り、主よ、ビジネスライフは毎日が戦いです。戦いに勝利する秘訣は、体の生活の中でキリストを経験することです。紹介生活から離れたら、私は決して戦うことができません。紹介生活の中で、神聖な属性によって強められ、豊かにさせられた人生を持つことができます。そうすれば、私の美徳や能力が引き上げられるので、ビジネスライフにおいて、キリストを表現し、正しく機能することができます。これが私の戦いにおける勝利の秘訣です。
クルシャルポイント3。イエスの神人の生活を模範とし、主と一になり、神聖の栄光と引き上げられた人生の美徳を表現する。アウトライン1、はじめに聖書はこの神人について語っています。この神人は復活を通して複製された多くの神人となりました。ヨハネによる福音書12章24節、一粒の麦が地に落ちて死ななければ、それは一粒のままである。しかしそれが死んだなら多くの実を結ぶ。ローマ人への手紙8章16節。その霊ご自身、私たちの霊とともに私たちが神の子供たちであることを証ししてくださいます。私たちの二度目の誕生は私たちを神の王国に入らせ、神の種族とならせます。動物や植物にはそれぞれの種族があります。私たちは神から生まれたので、神の種族に属する神です。私たちは自分が神人であり、神の種族に属することを常に覚えているべきです。神から生まれて神の種族に属する神人として、私たちは配偶者に不用意な方法で語ってはいけません。夫は神人であって、神人として生きなければなりません。単に良い人であることは、神の大いなる喜びから遠く離れています。私たちは自分が神人であり、神から生まれて、神の種族に属していることを見る必要があります。これが神人の生活の始まりです。神の命によって生きる人はいますが、絶えず神の命によって生きている人はいません。彼らはおそらく朝には神の命によって生きていますが、夕暮れには歓喜を起こし、サソリのように生きるかもしれません。夜になると彼らはもっと悪くなり、悪魔サタンのように生きさえするかもしれません。アウトライン2、私たちは自己収容を拒絶し、天然の人を立て上げることを積み定めしなければなりません。神人の生活をしたその方は、今やその霊であり、私たちの中で私たちを通して生きています。私たちはこの方以外の他のどんなものにも、 私たちを満たさせたり、占有させたりすべきではありません。コリント人への第二の手紙3章18節、私たちは皆、主の栄光を覆いのない顔を持って、鏡のように見つめ、そして反映して、栄光から栄光へ、主と同じ形へ徐々に作り変えられていきますが、それはまさに主なる霊からです。私たちの主は神と人の両方です。この世のすべての伝記で、新約聖書の四福音書に記録された主イエスのような伝記は一つもありません。この福音書を読むと、私たちは彼の神性に驚嘆するだけでなく、さらに一層彼の人生の美徳に感動し、引きつけられます。彼の振る舞い、彼の態度、彼が人を取り扱われた方法は、あまりにも素晴らしいのです。彼の人生は比較するものがありません。彼を賛美します。このような神人は、私たちに内住することを喜ばれます。彼は肉体となること、死、復活を経過して、命を与える霊となられました。今、彼は、私たちが彼を呼び求め、彼の中へと信じるのを待っておられます。一旦私たちが彼の皆を呼び求め、彼を救い主として受け入れるなら、彼は私たちの中に入り、それによって私たちは彼との有機的結合を持ちます。私たちは自分自身を彼に開き、主を愛し、主と結合されて一となることを願うとき、日ごとに主によって満たされ、所有されます。このようにして私たちが生かし出すものは、神聖の栄光と人生の美徳です。適用奉仕者編。四福音書に掲示された主イエスの神人の生活を見ると、それは驚くべきものです。例えば、以下の聖書を読んでください。ルカによる福音書23章42節。そして彼は言った。イエスよ、あなたがあなたの王国に入られるとき、私を覚えてください。43節。イエスは彼に言われた。誠に私はあなたに言う。今日、あなたは私と一緒にパラダイスにいる。ヨハネによる福音書19章26節。イエスはご自分の母とそばに立っている彼の愛する弟子を見て、母に、女よ見なさい、あなたの息子です、と言われた。27節、彼はまたその弟子に、見なさい、あなたの母です、と言われた。これはどちらも主イエスが十字架上で語られた言葉です。主は十字架上で死ぬ直前でさえ、福音を伝え、人を牧養していました。神は世の人を愛されました。主イエスは十字架上で極度な痛みの中で、まさに彼の人の命の中で死につつあった時でさえ、彼の人の命の感覚を否み、御父の命を生きられました。今、主の継続と発展として、あなたは自分が神人であることを信じてください。アンドリュー・ユー兄弟は、神人の生活を実行するために、主との親密で個人的な交わりが必要であると言われました。兄弟の証。私は大学1年の5月に救われましたが、大学の間、あまり勉強しませんでした。教授や先輩たちから励ましや聖霊の照らしもありましたが、勉強を怠けていました。主の憐れみによって大学院に進学しました。私は大学院という勉強するための牢獄に入れられ、悔い改めて、主よ、私は4年間勉強を怠けていました。いつも言い訳を言って怠けていました。あなたは何度も励ましてくださいましたが、無視して聖霊を悲しませてきました。しかし、もうこれ以上時間を無駄にできません。主よ、私を憐れみ、機会を捉えて勉強に励むことができますように。私を怠ける習慣から救い出してください。大学院の2年間の牢獄に感謝します。この機会を捉えることができますように、と祈りました。不思議なことに大学院の研究や学びの中で主を経験することができるようになりました。それは大学の4年間とは全く異なっていました。その時、私はただ 自分自身を主に開き、主を愛し、主の環境上のアレンジメントを受け入れ、主と交わっただけですが、私の研究生活は神の分与の下で劇的に変わりました。アンドリュー兄弟はまたコロナパンデミックの時、今は終わりの時代です。私たちは放蕩息子になるか、ヨセフになるかのどちらかです。敗北者になるか、勝利者になるかのどちらかです。と言われました。リー兄弟の最後の務めで、彼は、1、真理の高根、2、神に従った牧羊、3、神人の生活を語られました。あなたはリー全宗を追求し、福音と牧羊の枠組みを実行し、主との親密な交わりの中で、神人の生活を実行してください。祈り、主よ、四福音書に記載されたあなたの神人の生活は驚くべきものです。そしてさらに驚くべきことは、私も神の種族、神人とされたことです。私は自分自身を主に開き、主を愛し、主と結合されて一になることを願います。私が生かし出すものは、神聖の栄光と引き上げられた人生の美徳です。リーゼン書を読み、真理の高根で構成され、神に従った牧羊を実行し、主との親密な交わりを保ち、神人の生活を実行することができますように。